第6章第4節、厳島神社から錦帯橋へ。その日の夕刻、皆讃岐平野を見渡せる町外れへと出て、こんぴら参りの名残とて夕映えの讃岐の景色を眺める。その場からは右にも出ることができなかったこんぴら様のある象頭山が見え、また左に讃岐富士も見えるから、皆々誰言うとなく手を合わせ合掌。こんぴら様がお静まりなされてみれば、なんとも美しい国じゃのう。そうした思いを胸に包み、やがて時は過ぎ、四つ、午後十時が近づく。船宿に礼を述べ、今は港につながれた船の脇に集う一行。船へ乗ってくだされ。船頭の掛け声で乗船する一行。布団はすでに積み込まれていた。しばらくして出船の支度を終えたと見え、船頭がやってくる。この丸亀から宮島までは50里、約200キロメートル、脱出。だが、ビザン瀬から銀河灘へ出れば、潮がぶつかり合うところがあってな。そこから先は、この船にとって進むのとは反対の坂潮が待っておるです。しかも、その坂潮、島が群がるところへ至れば、早潮となって向かってくる。それを越えて、秋灘へ出るが、そこも坂潮。そして、ヨーヨー島の寄り合うところを縫って宮島へと入る。そうしたことだからな、島陰抜けて清い風もくるくるとあちこち回り寄るから、ここに頼ることもなかなかに難しくなるだし。宮島までは50里。なれど潮待ちや風待ちをせにゃならんもんで、三日かかるか四日かかるか、その辺は心得てくだされよ。船頭が去ると、船がぐらっと揺れ、岸を離れる。苫を開き、離れゆく丸亀の町を見続ける一方。船は丸亀を出て、多度津沖を西へ向かっているが、この辺り、潮流が浮いてであるためか、さほどの揺れもなく、闇に黒く浮かぶ四角諸島の島々が、後ろへと引き下がっていく。これが本来の小舟の動きであろうが、風は弱く、斜め前方からの西風を受けての紛り走りであるから、ほとんど潮流に任せての走り。だが、島風の動きを目で追えるほどの速さは出ている。15日、明け方、それも宵闇がかすかに白み始める頃だが、船頭は多度津の西側で北西へ突き出る岬を確認している。やがてその岬を過ぎ、ビザン瀬とよりビンゴナタへ出ると、潮流は南へとなだれ込むが、それを押し曲げるように西から大きな潮流が向かってくるから、その潮目をうまく切り抜けて進まねばならない。道中記には航路の記載がないので正確には追えぬが、愛媛今治沖の来島海峡は潮流が最も速く険しいところ。しかもその潮の流れは彼らの進む方向とは逆に向かい来る潮。したがって船頭はその航路を避け、北方の尾道沖の向島と因島の間のメカリ瀬戸の海域を抜け、広島県側の沿岸を清掃し、帰りの航路の逆をたどって温度、呉、広島、宮島と進んだように思える。その南方、 博多島北方の博多瀬戸の海域を通り、大三島北側に形成された三原瀬戸へ出る航路も想定されるが、潮流の強さや西へ入り込む潮流も存在することを考慮すると、先のメカリ瀬戸の方が条件は良い。さて、一行が穏やかな船の揺れに身を任せて寝入る頃、船頭はその最初の難所へ差し掛かっていた。たどちの先の岬から一気に南下する潮流に流されては、メカリ瀬戸へ向かうことができない。舳先を北西へ向け、帆の向きを正し潮流を横切らねばならぬが、かといって波を船体の真横に受けては、横転の危険がある。波をうまく斜めにかわしつつ進まねばならない。船頭の五感が試されるとき、船端、船首前方の波の動きへ目を光らせ、帆の形、また肌に当たる風より、その向きと強さを瞬時に感じ取り、刻々と変化を読み取っていく船頭。船が揺れ出す。一行の中には起き出す者も現れたが、船頭水夫どもの動き、飛び交う声に、尋常ではない潮との戦いを察する。おう、えらい難所へ入ったようだな。彼らの中には小便を出たく者もいたのに、ここは動いてはならず、船の航行に障りがあるや、と、じっと我慢するほど、苫の外の気配は緊迫している。右手前方には小さな島影、その南側の潮流の弱まるところを継いで、中ほどまで来たところに、潮が進行方向へと転ずるところが現れ、揺れが収まってくる。小便に出てもいいだか、もう待ちきれずに、大声出して水夫に聞き、おうおう、揺れの収まるまで待っていなすったかい、友で死なせよ。ところが、風悪く出した者がしぶきとなって自分の前を濡らす始末。笑うに笑うな。それ見て水夫、お若えの、えれえぞ。俺にかけちゃならねえと、その身で受けてくれたたすか。はははは。船端に捕まり、手拭いで拭って戻りくれば、そりゃ船に酔わねえまじないか、オラホもやってんべえか、ははは、と揶揄される。一頃のせわしなさはなくなっているとはいえ、船頭と他の水夫は相変わらず厳しき面持ちにて船を操っている。やがて船は両側に島並み見せるメカリ瀬戸の海域へと入っていく。ここにても潮の流れは逆に向かってくる。潮の流れの強きまなたを避け、因島よりも弱まる潮を追っての紛り走りが続く。メカリ瀬戸を越えれば、もうさほどの心配はない。船の停泊に良い場所を探して、そこにて怒りを下ろし、皆しばしの休息に入る。腹も減ったことであろう。結局、ビンゴ灘を渡り切るまでに一日を要し、もう日は西へと傾きつつあった。さて、そこからの潮向きはすべて逆方向。そうしたことで、一日20km ほどしか進めん。しかも以前からそうであるが、瀬戸内の干満の差によるものであろうか、夜半から明け方にかけて潮の流れが弱まると見え、潮待ちして夜をついでの航行を強いられている。ここからは南側に連なる島、また北側には陸を見ての航行であるから、晩秋な座で経験したような大揺れがないのが救い。皆この程度の揺れには慣れてきているから、 右手の丘に町並みなど見出し、水夫より、ありゃ、ビンゴの国、三次軍の三原よ、と聞けば、皆寄り集まって手習いで覚えた国づくしなどを思い出し、今日あたりまではわかるから、船床へ小物を置いて一気めし、ここが今日のある山城の国だんべ、その西が丹波に接つ、次が播磨、その次が備前、備中、備後。じゃあ、その次が宮島のある秋の国、そんで錦帯橋のある都合の国かえと、日本地図などを見たこともない州のことであるから、横に国の名を並べ連ねて、船の右手に見える実景の位置を知ろうとしている。へえ、今日から焦げに国を隔てるとこまで来てるだか。16日、船は前日の15日夜半から動き出し、この日の朝に錨を下ろしたのは、今で言うなら広島県の竹原市沖。その数時間前の夜が白め始めた頃、彼らは今までに感じたこともない興奮に襲われていた。その情景は次のようなものであった。前夜、因島辺りの海域を出て、青木瀬戸から日をまたいで、三原瀬戸へと入った一行。潮流の弱い大久野島北側を航行し、その島を過ぎ、前方に淡島が近づき出したあたりで船頭が。おう、早う苫から出て船端の外を見なされ。突然の大声に一度驚くも、何が起きたかと暗がりの波間に目をやれば、うわあ、なんかいるだ、海坊主だか。何かすべすべとしたものが浮かび出しては潜り、それがいくつか群れをなして泳ぎ回っているよう。それ、今で言うなら、スナメリクジラ。体長が1メートル半ほどにしか育たぬイルカの一種。とはいえ、絵本で小さき頃より見知る我らの時代とは違い、旅へ出るまで海など見知らぬままに育った者もいる農民のこと、魚類の知識などほとんど持たぬから、これ魚だか？船頭。冬に外海からこの辺りへ寄りついて行きよって、この時節に群れをなしよる。網使う漁師は切られるで嫌いやな。この淡島あたりの漁師はタイやスズキが連れ出すで、魚を寄せてくれる神様のように思って祀ったりもしているだす。そのこと、スナメリクジラが現れると、小魚やイカナゴが捕食されるのを避けて底深くに潜り、それを狙ってタイやスズキが寄り来るらしく、この辺りの漁師はそれを見定めて釣り上げるという。辺りが白み始めてくると、そのスナメジクジラの姿が海中へ見え出してくる。はあ、こんないけえ魚がいるだか。南は仰天。魚といえば、鯉、フナなどの川魚。海のものといえば、玉の行商が売りに来る目刺しに、かます、わらむしろの袋に入った塩だらほどしか知らぬ者たち。旅へ出て、夕げの前に、個体など出るだけで大喜びしてきたが、イノシシほどもある、こんな大きな魚を間近に見て、みなみな顔が紅潮するほどに興奮している。まさに漢字で表す、海豚と書いて、イルカの心境。それから随分と時が経ち、竹原の沖にて錨を下ろしても、若衆などはその夢覚めやらず、何かいるかと 海面を覗き込むことしきり。17日、例のごとく潮待ちして前日の夜半より船を出し、柳の瀬戸を通過して朝方に錨を下ろしたのは、広島県安浦町あたり。18日、この日も前夜から船を進め、猫瀬戸、温度瀬戸の海域を通過し、呉の先の江田島あたりに錨を下ろしたものと思われる。なお、ここは、道中記に記す秋様御城下、広島市、より二里ほど下にて、の地点。その日の夜、夕刻より吹き出した東南の風が、夜を迎えた今、かなりの強さになってきていた。それ、日本海のかなり北を小規模な前線が通過しようとしていたのかもしれない。その風、北上して広島湾を回り込み、宮島へ向かおうとする彼らには恵みの風。船頭、向かい潮の弱まる頃合いを見計らい、帆を上げ、その置いてから来る西南の風を帆に受けて一気に船を出す。それ、明日の夜明けには宮島じゃん。その活気に満ちた声聞いて、南だから歓声が上がる。逆潮をつなぎつなぎして丸亀へ出て、もう4日目の晩。船頭には聞かれてはならぬと小声では、一日五里の航海なれば、丘を歩いた方がどんなに早かろう、などと言ってきたのも戦方なきこと、時節が悪いのである。宝暦三年、1753年の大阪で、こんぴら参詣のために開設された定期船は、風と潮に恵まれれば、一日で大阪から丸亀へ着いたというが、彼らは丸二日を要していた。そうしたことであるから、通常の倍以上の時間がかかっていることになる。それが明日の朝に往路の最終目的地に着く。彼らの歓声にその喜びが映し出されていた。船は秋の五条下へ向けた二里の間を、霧波の音を立て、いつになく軽快に走り行く。そこからは船向きが変わって紛り走りとなり、逆潮を受けて減速するが、左手の闇の彼方には宮島らしき島影が見え出している。19日、やがて夜明けを迎え、宮島の前景がしっかり見えてくる。一度船を覆う苫を取り払い、今は近づく朝日を受けた神々しき厳島神社のある島影に見入る。彼女、その目を後方へ向けると、苫、船尾、見て舵取る船頭が映し出される。仁王立ちとなり、ぐっと前を凝視し、宮島入り口の大野瀬戸の潮流を見据える船頭。その命を張ってきた海の男のしわ深き尺道の顔に朝日が差す。その情景、この世の最も美しき厳しさを称える人間の描写のように思われたほど。そのように見られているとは知らぬ千金丸の船頭文吉。皆、港が間近とて喜ぶ中、それに反して半蔵が見とった船頭の厳しさ。それは、大野瀬戸の入り口に起こる 別れ潮の流れにあった。船頭の意識はその一点に集中していたのである。この潮、宮島の東方に形成された宮島瀬戸を北へと流れ来て、宮島を通過した直後に本流と分かれ、島先を巻き込むように45度の角度で流れ出し、陸と宮島の間の狭き大の瀬戸を塞ぐかのように動いているのである。素人目には分からぬその枝地を気づかずに進み、潮の力強ければまともに船の横腹を襲い転覆の恐れさえある。しばらく揺れるで身構えてくだせ。突然の船頭の声に驚く一行。なれど波は荒れているようには見えぬし、港はすぐそこ。何も起こるはずはないと思っているところへ船がぐっと揺れ出す。その枝潮の手前で船頭は舵を切り、舵先を東方へ向けていた。枝潮を斜めに切り込み、その流れに押し戻されつつ進んで、幅狭き枝潮をやり過ごそうと微妙な舵取りをし続けている。やがて舵先が西の陸を向く頃、無事枝潮を乗り越えられたらしく、舵を港へ向け、船頭文吉の表情が揺れ、そのことには何も触れず、もうすぐ港へ着くでな。農民に大切なのは一にも二にも根気よく持続すること。畑の裏にしても草取りにしても、だが海の仕事をするものとなれば、変化を読み取り臨機応変に素早く行動を起こすこと。命が直にかかっているのである。ギエモンが何かを感じ始めている。農民なれば、つつがゆなどで、その年の作なりを占い、半年経てば当たった、当たらぬ、と。じゃが、海ではそんな流暢なことはしていられぬ。真意は人それぞれの身の内へ、経験となって宿るものなのではなかんべか。なれば、それが窮地において第六感を生み出すや。義衛門漠然とではあるが、そんなことを考えたし、農民とて作物を育てるにあたり、天候を読み、何かが起こりたれば臨機応変に少しなりとも作なりを良き方へ持っていく術を養わねば、と思う。余談になるが、彼らの在所をはじめ、多摩地域では明治の頃になると養蚕が盛んとなる。そうした地域には養蚕日記など残るが、それには日和に関する詳細な記録を留めていることが多い。天候、風向きと強さ、温度、等々。それらは農民であっても学ぶことの大切さが浸透していたからに他ならない。それより以前、幕末にあっても、名主の日記が残されているところでは、その文面にそうした日和の書き込みが日々綴られているものが多く、中には詳細を極めるものさえある。農民であるからそれだけ天候に注意を払っているのであるが、そうした意識の根底には工学心があったように思う。そしてこうした視点より見渡せば、諸国への寺社詣の果たした役割が見過ごせぬものとなってくる。19世紀に入ると、伊勢道中が盛んとなり、彼らのように遠く西国まで足を伸ばす者たちも多い。それは寺社詣という信仰の旅であるから、ええじゃないかのように、狂気の社会集団とならぬ限りは、道中手形さえ檀家寺、あるいは名主に書いてもらえば、 幕府側もそれは容認している。こうした旅は封建制下の閉鎖的な存続社会にあって諸国での見聞きを広めるまたとない好機を生み出し、村の中に新たなる風を吹き込み、農民であっても学ばではならぬという意識を植え付けたに違いない。だが、道中記にはそうしたことは一言も書き残されてはいない。彼らが何を知ることができたのか、そしてどのような思いを積み重ねながら旅を続けてきたのか。そこには反幕体制の下で鎖国を続けてきた我が国が、明治維新を迎えるに及び、どんな片田舎でさえも迅速に新たな時代を迎え入れていくことのできた庶民の柔軟な意識を映し出してくる。その真の意味を監督するためには、我々はまだまだ彼らの旅を追わねばならない。さて一行の乗る千金丸は、こうして朝一時起、午前八時頃に宮島の港へ着船。付近の漁師船から連絡が入っていたのであろうか、港には宿とする宮島塾の与谷与兵より出迎えの者が来ている様子。下船した一行、まだ始末があることぞて、そこへ残る船頭、水夫らへ丁寧に礼を述べ、一足先に阿内の者に連れられ宿へ。こうして5日目の朝、今日一日は宿にて体を休める。なお、この日の宿泊代は400文と高値であるが、宿の利用が朝からであることから、通常の2倍ほどしたものと思われる。2月19日、一つ泊まり、昼食とも400文。宮島塾伊予屋与兵、通算日数64日目、歩行距離累計2047キロ、回路約180キロメートル、合算使用金額400文、累計28378文。20日、一日休養したことで体調を整えた一行。とはいえ、長野船旅であったから、昨日は目を閉じればゆらゆら体が揺れるような錯覚に悩まされてはいた。だが今はそれも引き始め、元気を取り戻して厳島神社へ詣でる支度を整える一行。見どころ多く、厳島の神の言われを聞くため、一組250文にて案内人をつけることとしたが、その案内人が宿へやってきている。年は60を超えると思えるが、深い知識を収めているように思われるから、どんな話が聞けるやらと、半蔵などはもう目を輝かせている。さて、宮島塾は海べりであるから、漁村の景観。家が寄り添って立ち並び、背後の山へと高まり、そこに猫道のような小さな坂がいくつも通っている。彼らの歩む道とて、左右の柳の軒が触れ合うような狭き道。それを南へ歩むと、家々の軒上に五重の塔が見えてくる。しばらくして、厳島神社の境内へ入った一方、右手に朱塗りの大鳥居。昨日も沖から見えただが、海中に鳥居が立つとは珍しい。 案内人が申すには、厳島神社が海上を守護するものであるから、鳥居が沖を向いて海中に設けられているとのことだが、その鳥居の高さは、五丈八尺五寸、約 17.6 メートルほどもあり、柱にはクスが用いられているという。大鳥居を一通り眺めた後、案内人がくるりと後ろを振り返り、あの山が御前というてな、これから参りますところ、厳島神社の別当を大松院と申しましてな、お山の上に御前本堂や三鬼神様をお祭りする書道がござります。一行、厳島神社へ詣でる前に、まず標高530メートルほどの御前へと向かうらしい。海に突き出た厳島神社の本殿裏手の道を進むと、川が現れ、それを渡ると真言宗、御室派大本山の大松院が見えてくるが、ここから山上まではこの寺の寺域、山上まで18丁、約2キロメートルと言われる上りに入る一行であるが、わずかばかり進むと、右手の谷下に白糸の滝というのがあるそうで、その滝音が聞こえてくる。そこを過ぎたれば、ずっと上り坂が続くが、案内人の年寄り、なんでそんなに早く歩けるかと思うほどの身の軽さ。それに反して彼らは長い船旅からか、どうも歩きに本来の調子が出ぬ様子。あまりに遅き者も現れてくるから、年寄り、それを察してか、社を眺める見晴らし良きところで、脇の倒木へひょいと腰掛け、小休止。あたりには大木も多く、彼らがこれまでにあまり目にしたことのない樹種もある。この森は熊野のように人の手が入ってねえだか？半蔵の声を受けて案内人。へえ、この島は社の名と同じに厳島というが本当の名でしてな、それは神を厳祀る島という意味がありますのじゃ。厳（かっこ祭）とは、決祭、つまり身を清めることじゃがの、そうして清き身になりて神を祀る島、それが神を厳祀る島とて、厳島じゃ。昔はな、島全体が神聖なところと考えられておったからの、人はおらなんだ。御前の山上付近にはな、岩穴が折り重なったところがたくさんあって、そうしたところが神様の降臨される御座所と考えられておった。その頃には遅れた者も追いついたこととて、その年より島の言われを語り出す。遠き昔のことじゃがの、秋の国に佐伯の倉本という豪族がおって、島の西方の大野瀬戸の丘側で釣りをしていたそうじゃ。そこへこの島に座す神様が紅の船穂でやって来られて、どこか潜座するに良き場所はなきやと尋ねられたと。そのことを朝廷にも伝わり、潜座の地は決まったものの、どうも長くおられるにはためらわれたようでの、後に神様はそこに従う五ガラスをしるべとして、島の裏々をめぐり、今の厳島神社の地を見出して潜座したということじゃが、その裏めぐりは今でもお島めぐり式といってな、この島の厳島港の人々に受け継がれとる。社はその佐伯の蔵元が、水戸天皇元年、593年、に創建したと伝えられていてな、 その頃になると神官たちがこの島へ渡り住むようになったと。今のような立派な宮となったのは、平の清盛様が秋の国の神に任じられてよりのことじゃと言うがの、1168年頃、それ以降、後白河上皇様や建礼門院様などが詣でるほどに、そうした参詣者を支えるために多くの人々がこの島へ移り住むようになったということじゃ。はは。突然案内人がお笑い出したので、皆びっくり。どうも年取るといけんの。話は長くなるし、横道へそれるし。まあ、そうしたことで多くの者が暮らすようになったが、やはりそこは神の島じゃから。二千の木は切り出しを禁じて古きままに残されているということ。その木はな、もみが多いが、上の方へ行くと、ツガが増えてくる。他に赤松田の楓、樫など様々生えておる。その年より、最後は早口で話を閉じると、腰をかけていた倒木からひょいと腰を浮かせ、トコトコトコと歩き出すが、その早きこと早きこと。やがて仁王門を越え、谷間の道を登り詰めたあたりで、書道を立つ山上の境内へと入る。一行、二千山頂の南側へ回り込み、三鬼堂に参拝。この堂、明治の神仏分離で別なところへ移っているが、当時は今の美山神社のところに一軒家流れ作りをもって建立されていた。道中記には、十八丁を登り、三鬼神様へ参り、奥の院は文殊菩薩、このところ名称王子と記されているが、その三鬼神は、大同元年806年に唐から帰朝した弘法大師が、この先の二千本堂、九文字堂にて、九文字の秘宝を収したと伝えられ、当山の鎮を、並びに仏法擁護のために、この三鬼大権現を勧請したと伝えられる。参拝を済ませた一行、社前にて案内人より、その三鬼神についての話を聞く。三鬼神と申すはな、国蔵菩薩が化身とされる知恵の徳を司る自力神。大日如来が化身とされる福徳の徳を司る垂直神。不動明が化身とされる最波幸福の徳を司るマラキ神のこと。そうしたことでの学問や安産、諸難少女などにご利益があるとされてな。しかも太郎坊、次郎坊などの大天狗、小天狗を眷属に従えておられると言われるから、その神通育のほどはいかばかりか。半蔵、旅を続ける中で、相模の国西条寺、あるいは遠江の国秋葉神社などで、天狗様の話を聞いてきているから、へえ、天狗様も従えておるだか。と、大いに驚き、それをもってしての霊剣が、この三鬼堂にあるとすれば、と考え、その身をもう一度社へ向けて手を合わさんとする半蔵。さて一行、それより文殊堂へ向かう。そこには観音堂も並び立っていたようだが、周囲は堂上、あるいは堂脇の樹木が覆う間より、巨岩が露出し、神秘なる情景を作り出していた。一行はこの日、岩国の錦帯橋まで向かうから、すべての書道を巡るだけの時間はなかった。したがって、他に大聖院の奥の院とされる、二千本堂。ここは別に九文字堂とも呼ばれ、 空海が100日間にわたる護摩滝の苦悶寺の秘宝を修したところとされ、本尊の国蔵菩薩のほか、脇寺に不動明王と毘沙門天が祀られている。と、空海の言った護摩滝の火を灯し続ける聖火堂へは、もう出たものと思う。なお、彼らが知らぬ後の世、その聖火堂に千数百年灯し続ける火が、広島市の平和記念公園の平和の灯火へと分化されている。それより、弥山の巨岩群集する頂上へと登り、その海に向かう眺め良き絶景を一目見た後、急ぎ山を追い厳島神社へ。さて一方、平の清盛により現在のようになったという厳島神社へ来ている。小さな晩、その奥の満潮時には潮が満ちる干潟に作り出された朱塗りの壮大な社殿。それは古代の建築法である一軒置きに柱を立てる神殿造りによるもので、屋根は檜皮葺き、岸から陶器方より平舞台、高舞台、払い殿、拝殿、本殿と連なるところ、東手横より入り、西手へと出る屈曲する回廊が、その建物群をつなぐという独特な構造を持つ。今彼らはその東回廊から入り、拝殿へと向かっている。干潮の時には潮が引くらしいが、よくこげなところへ社を建てたもんだなや、回廊とは言うが屋根ある橋のような。若い衆が言うまでもなく誰もがそう思っている。へえ、また曲がるだか。回廊の幅は3メートルほどであるが、あちこち曲がるから、回廊の外にそれぞれの主殿の朱塗りの柱が重なり見えて、それが歩むほどに遠のく。近くで動きを変え、まるで鏡の中の迷路を歩くよう。ところが、やがて回り込んで平舞台のあたりへ出ると、正面の沖に二本ずつの控え柱を配して、岩橋に立つ朱塗りの大鳥居が見えるから、そちらに目を奪われてはいたものの、しばらくしてそこより本殿の方を見返してびっくり。屋根なき開放された舞台の奥に、払い殿が堂々の前肢を表し、そこから左右に回廊が伸びる美しき姿が見えている。先に感じた迷路などという感覚がなぜ起こったものかも不思議なほどに、シンメトリーに感じられる平感が広がる。どうやら古代の匠の技に狐につままれたような状態に陥っている一行。はあ、なんという立派な社じゃ。みなみなその王宮のような姿に魅了される。この厳島神社の祭神は宗像三女神と言われる一木島姫の御事、田子姫の御事、田木津姫の御事。神仏集合である彼らの時代には、一木島姫の御事は弁財天と集合していたことから、この厳島神社、江ノ島と琵琶湖の竹部島とともに、日本三弁天の一つとされていた。さて、その神々を拝殿にて参拝した一行、折れ曲がる西回廊を伝って社を出て、陸へと上がる。それより、社の裏手をぐるっと回り、先の東回廊の入り口あたりまで戻ると、その反対側にあたる東方に、豊臣秀吉が千部橋の天禄供養をなすために造営したという千畳閣、また五重塔のある丘があるから、一行案内人に連れられて 石段を上がり始める。やがて最後の段を踏んで境内へ入ると、うわ、猿じゃ猿、鹿もおる。一度襲われてはならじと、猿どもを遠巻きに歩む。千畳閣は河原吹き、入母屋造りの下駄行き13軒に、有行き8軒ほどの大きな建物。これ、軒の瓦が金色に光っておる。伊右衛門の言葉に見上げれば、それ、金箔を用いた豪華なもの。さらに進んで五重塔が近づく。案内人が申すには、この五重塔、応永14年、1407年に創建されたものと伝えられ、檜皮葺きで高さは27メートルほどだが、小高き場所に石垣を持って作られているから、下から見上げることで異様を放ち、またそうしたもともとの土台高きゆえに、厳島神社の回廊からもすでに見えていて、まことに美しい。彼らは三宮三廊の最後に、その姿を胸に焼き付けている。さてさて、日は天柱に差し掛かろうとしている。急がねばならぬ。それより宿へと戻り、金一部にて船を貸し切り、海上五里を進み、周防の国岩国へ向かう船を手配。話は前日に宿方へ通しているから、出立の準備は滞りなく進み、船頭に案内されて宮島の港へと出る。先の案内人が港まで同行してくれて、船に乗り込む一行を見送ってくれる様子。ここにて案内人とはお別れ。丁重に礼を述べるところ、にこやかに手を振る案内人。いい加減船が岸から離れても、その案内にまだ港で見送ってくれている。若い衆、それに応えんと、最後に体を左右に動かしつつ大きく手を振る。一時でも行動を共にすれば情は移る。ましてや豆粒ほどになるまで見送ってくれるとなれば、よほどにそれは深きもの。やがて、おう、飯だ飯。その声に促され、宿より持参した弁当を広げ、ゆらりゆらりの船旅を楽しむ一行。さて、これより向かう錦帯橋は、彼らの旅の趣旨である寺社詣とは何の関係もない。つまり今で言えば、宮島詣とセットとなり、ワンパックの旅行として仕立てられていたようだ。寺社詣の勧誘側としてみれば、名所旧跡あれば我が町にも足を運んでほしいと願うのは今も昔も同じ。せっかくそこまで行くのなら、もう少し足を伸ばせば素晴らしきものが見られる。この気を逃せばもう一生見られますまい。などと巧みに誘われれば、こんぴらから宮島へと貸し切りの船を使う旅でもあるから、嫌とは言えぬ。そうしたことで錦帯橋へのおまけがついたということなのであろう。この辺りの海、広島湾に向かって潮が流れているから、逆上を切っての海港であるが、そこは地元の船頭であるから目が利く。潮の流れの弱すところへ船を持って行き、老匠に操って船を走らせる。やがて岩国の港へ船が着く。そこで船頭。お疲れさんで、帰りは老い上田で来るときより早いがの、日が暮れる前には戻ってくだせえよ。へえ、それまじゃ必ず、じゃ行ってきますで。港で船頭と別れた一行、 多分午後2時半頃のことと思われるが、ここから錦帯橋までは5キロメートル以上はあるから、片道1時間15分ほどはかかる。となると、錦帯橋での滞在時間は30分ほどの短きものであったよう。このところの道中記の記述を挙げると、錦帯橋〇〇以上2時欠損、見物いたし、その他名所なし。そのところに名物は松金の湯御座僧侶、錦帯橋は吉川剣持様御城下なり、橋の長さ25間、約45メートル、ずつ5つあり、中の3つは橋柱なし、ただし組み上げなり、登ればしなう橋なり、このところそうめんの名物。この地は、岩国六万石の藩主、吉川剣持様のご城下。その錦帯橋は、錦川の出水で繰り返される橋の流出を憂いた三代藩主、吉川博義が、延宝元年1673年に、当時の最新の技術をもって作った橋。その構造は、釘を用いず、巻金とカス貝で組み上げられた五連の太鼓橋にて、橋面の長さ210メートル、幅5メートル。中三つの太鼓橋には橋脚が用いられず、上に荷重がかかれば、その反発力をもってしなうことで引き締まり、重量を支えるという特殊な工法が取られている。この橋、日光の新橋、大月の猿橋とともに、日本三奇橋の一つに挙げられる。錦帯橋のほか、道中記にある松金の湯とは、岩国本町一丁目の松金屋又三郎が販売していた瓶付け油のこと。京においても、五光町、姉小路上がる町の美濃屋寛永門店において取り扱われており、新物用に箱入り、曲げ物入りなど取り揃え、名を高めていた。さて一行、橋脚のある一つ目の橋を渡り、二つ目の前が見通せぬほどに跳ね上がる太鼓橋へと進む。あれ恐ろしや、しなうでねえか、崩れちまわねえか。しかしその橋、山あいを流れ下る錦川と相まって、姿の美しいことは天下一品。そうしたことであるから、船賃一部は高かったが、一目なりとも一生持ち得る宝を見たと皆満足の様子。さあ、急がな、日が暮れちまうだ。心残りはあれど、宮島まで戻らねばならぬに。きびすを返して、元来た道を歩み出す。しばらく進んで振り返ると、なんと橋が夕映えに染まり始めている。ありゃ、見ろや。半蔵の本に一度を振り返ると、本にあれは金の帯橋になるだな。と、伊右衛門が言うほどに、橋は夕日を受けて輝き出していた。その光景を胸に抱き、一心に帰りの道を歩き抜けて、港へ。おう、お帰りなせ。ちょうどいい頃合いに戻りなされたの。潮の風も置いてじゃ。すぐさま、ドドドッと、船に乗り込む一同。これにて一安心。岸を離れ、潮に乗る船。みるみる対岸の景色が動いていく。帰りは、船足が早いだな。家物が言うところ、 先導それを受けて、帰りなどはお役ごめんよ。潮が船を押してくれるで、さじさばきが出ようの。ははは。そうした気楽さあってか、船頭口数多くなる。で、金帝橋がどうでしたい？家門答えて、ああ、なんと姿が美しい。あやな、大水の時に差し障りがねえようにと、柱を立てぬ橋。岩国のお殿様が大工の小玉九郎右衛門というものを甲州の猿橋へやって見聞させたそうぜが、何せ川幅が向こうとは桁違いに広い。そうしたことで悩んでいるところ、民の国から来た独有禅師というお坊様がおっての、何でも甲州というところには島伝いに橋をいくつも架け渡したものがあるとかで、それで考え出したのがあの橋。川中に島はなかったんで、こうした話に目のない半蔵であるから、話の筋を読み取ってそんなことを言うから、船頭だんだん面白くなってきて、島がなけりゃどうするね、半蔵さんとやら。半蔵、俺の名を覚えてくれていたかと喜び、必死に考える。その頃、義右衛門の脳裏に、ある情景が映し出されてきていた。それは、今日を出て二日目、岩清水八幡宮へ向かう、船中で見た、桂川、宇治川、木津川の三線が合流する地帯に構える、淀城の石垣。それに、錦帯橋の橋桁を支える石垣が重なってくる。ははーん。それ、甲州の橋をつなぎ止める島を、橋を支える石垣に見立ててのことや。と、義右衛門、胸打ちで悟るが、半蔵の前にて口を閉じる。船頭、半蔵へ考えの目安を与える。甲州は橋を島にかける。なれど、島なければ何に変えるやら。おお、あの太き石垣かえ？そうじゃ。独流禅師の話によって、小玉九郎右衛門という大工はの、島を川中に頑強な石垣を設けることで変えたということじゃ。さすがに知恵のあるものは違う。急すれば、些細なことからも新たな道理を見つけ出す。義右衛門閉じていた口を開く。何につけても、見聞を広め、知恵を得ようとすることが大切じゃ。その通りじゃ。我らとて日々潮や風を見聞しておるに、あの橋が天保の今日まで165年ほどにもなろうか。渡る者の命を預かって来られておるのは尊き知恵のおかげじゃの。なれば、今お前様方の命を預かっておるわしは、少しは知恵を働かせねば、宮島までつかぬということ。ははは。確かに農民とて同じこと。こうして宮島へ着いたのは午後6時過ぎのことと思われる。船頭に明明礼を述べ、薄暗がりの中、よき船頭に出会ったなや。と仲間内で話を交わしつつ、宿へと戻る一行。2月20日、一つ泊まり、530文、宮島塾伊予屋、21日朝まで。通算日数65日目。歩行距離53キロ。回路約36キロ合算。累計2100キロ。使用金額1530文。累計29908文。船賃一部、イコール 専門合算。本日の宿泊代は、通常で言えば高値の宿代の2日分。この値段から推測するところ、彼らはその夜、祝宴を催したのではないかと思われる。この宮島は、彼らの旅の西の端にあたり、明日からはまた折り返しての東へ向かう旅となる。それはまた在所へ近づくことでもある。彼らの気持ちには旅の半ばを終えた安堵感と、これより日本海側の天の橋立てから善光寺を目指す新たな旅の始まりが交錯していたに違いない。そこでこの夜、これまでの無事に感謝するとともに、これからの旅を通して何事もなく在所へたどり着くことを念じ、縁を催したのであろう。その席には、高砂から船を出す千金丸の船頭、文吉の姿もあったように思う。第七章、天の橋立て。第一節、室津へ。21日、朝一時、午前八時ごろ、彼らは千金丸へ乗り込み、宮島の港を後にした。船頭の文吉が申すには、これより戻りの東へ向けての航海となるため、潮の流れは良く、また風も順風となり、来る時ほどの苦労はないとのこと。ところが、広島湾を回り込み、江田島と陸との間に挟まれた狭き海域へ入るあたりで、前方より途方もなく強き南東からの風が吹き来て、海面の波も押し戻されて白立ち、漏煙を上げるほど。突然のこの赤良島風、暴風にて、船頭、水夫ともども、手分けして帆を下ろし、怒りを海中へ投げ、やり過ごそうとする。しかし、怒りをつなぐ、太き縄が潮流と風の相反する力で、鈍き大音を立て、切れた。船は火事の効かぬままに風に押し戻されつつ、潮に流され、おそらくは陸側の大浜、あるいは小屋裏あたりの浜辺へ乗り上げてしまう。その間の状況を道中記よりたどると、それより21日朝5つ時、午前8時頃に船に乗り出し、宮島より五里ほど行きて大風にて船をつなぎ置き候えば、怒りの縄切れて船は砂舞い吹き出れ、今日安時より大勢にて荷物は申すに及ばず、船道具まで芝戸に運び込み候。その夜は野宿いたし、この夜四つ時、午後十時頃、船人は申すに及ばず、九人の者ども残らず打ちかかり、船を押し出し、もはや夜明けになり、右、諸雑物残らず船に取り込み、それより、魚船を二艘頼み、怒りを尋ね出し、22日、朝五つ時、午前八時頃に船に乗り出し、という大変な事態に陥ってしまった。彼らの中には前夜の祝宴のはしゃぎすぎを悔いた者もいたやもしれぬ。通算日数66日目、歩行距離累計2121キロ、回路約21キロ合算、使用金額累計28492文。 22日、予期せぬ突風にあおられたものの、船頭スイフとともに心を合わせ、無事苦難を乗り越えた一行。それより呉の港を通過し、倉橋島と陸に挟まれた温度の瀬戸の海域へと入る。ここは平の清盛公が永満元年1165年に開削したと伝える水道。これ、あそこの海中に何やら松の入る石垣を引いたところがあるが、若い衆の声を受け、船頭、おう、あれは清盛塚じゃ。ここはな、古くは道潮にならねば船の通れぬところであったそうじゃな。平の清盛公が切り開かれたと伝えよる。それまじゃ、こうした難工事が人柱を建てるところ、清盛公は人の命を尊びなさい。表面を石に一字ずつ書いた一字一石経をそれに変えて、一箇所へ集め埋めたと。そうしたことでな、清盛公亡き後、1184年、その徳を忍んで村人が塚を作り、宝行院塔を建てたと。それであれを清盛塚と呼びよる。へえ、そげな昔にこの早瀬のようなところを人の手で切り開いたらか。一同驚きの表情。このところすでにこんぴらからの行きの船にて通過したところではあるが、何分野中のことゆえ前の印象を持たぬ面々。それより、長浜、内海、三津の港を過ぎ、スナメリクジラを見た淡島の海域を通過し、さらに、高崎、忠海、野地、三原、尾道、友へ。道中記には停泊地が書かれていないので定かではないが、おそらく、予期しようと風に恵まれ、島影を縫い走り、一気に友の浦あたりまで進んだものと思われる。この航路、秋地乗りと呼ばれ、陸地の沿岸を通る航路で、豊臣秀吉の文禄慶長の朝鮮外征を契機として整備された航路。通算日数67日目、歩行距離累計2225キロ、回路約104キロ合算、使用金額累計29,908文。23日、友の浦は古くからの港、万葉の歌人、大友の旅人の歌にも、牧もこが三子友の浦の室の木は、常世にあれど三子人ぞなき、と読まれている。その南に広がる海域が、備後灘。ここでは東へ向かう潮流と西へ向かう潮流がぶつかり合うため、友の浦から東を目指す彼らの船は、潮流の弱まる岸近くを追い風を捉えて進まねばならない。幸い、この日は道中期に、天気にて海中よし、と記されるように、空晴れ渡り、逆潮であるが安定した潮流に恵まれていた。友の浦を出た千金丸は、岡山県笠岡市沖にあって、南へと並ぶ島影のうち、陸近き黒戸瀬戸を通り、倉敷沖の水島灘を越えて下津へ。道中期に、四月ゆい月、それより優雅山へ参籠をいたし、このところ名称をし、これへ参いてよし、とあることから、船が四月ゆというところに着き、そこから徒歩で、さぬきのこんぴら大権現と並び称される、 湯河大権現を祀る蓮台寺及び湯河神社へもう出たことがわかる。しかし、地下露がどこの港であるのかが判然としない。大阪からのコンピラ詣の定期船は、小島湾西方、和州山から伸びる岬を回り込む下津井の港へ停船し、参詣客を送り出すが、最も近きは小島湾中央部の田野口の港。通常はこの下津井か田野口へ船をつけるのだが、道中期に記録された地下露を見出すことはできなかった。あるいは方言交じりの口伝えに聞いた盗作であろうか。ともかくも彼らは江戸時代にこんぴら様と両参りと言われるほどに栄えていた湯河山へと向かっている。この山の寺社には湯河大権現が祀られているが、それはこんぴら大権現とともに海上の守護神でもある。そうしたことで航海を成り合いとする船頭の名代として供え物を託された水夫が同行していたことも考えられる。湯河山は標高276メートルほどであるが、古来より斧を入れてはならぬ伐木の禁じられた神聖な山。そこに創建された湯河山蓮台寺は、天平5年733年に聖武天皇の勅願により行基が開山したと伝えられ、ここ小島地方における最初の仏教寺院という。寺の縁起では行基が夢の告げを受けたことを伝えている。それは当地の地主神が三密湯河の行を修し、湯河大権現と号して祀らば三密を擁護する前身となりて利益を施さんと告げたもので、行基はそれによりてこの地へ草庵を結び、阿弥陀如来と薬師如来を湯河大権現として祀ったという。なお本尊は山中より見出された香木をもって行基自らが十一面観世音菩薩を掘り出したものとされる。さて、蓮台寺の境内へと入った一方、おお、池石じゃな。見れば、しめ縄の張られた巨大な石。御霊石として境内へ祀られているらしい。それより観音堂、権現堂、大師堂、多宝塔など巡る。この蓮台寺は、江戸時代には岡山藩主池田家の勅願所ともなっていた真言宗の寺。その奥には、彦差尻の命、神無直美の神、湯河大権現を祀る湯河神社本宮がある。なお、その社名の湯河とは、祭祀に用いる神聖な亀の呼称である湯河に通じ、亀を埋納する古代的儀式から起こされているように思われる。さて一行、急な石段を登り、その湯河神社本宮の境内へ入ると、唐破風に金堂の飾り金具を配す立派な拝殿が現れる。こんぴら様へは直に詣られなかったものの、そのふもとまでは行ったのであるから、肩参りにはならぬはずと、拝殿前にて念じつつ一同そろって参拝。これにて対岸成就の両参り者は、ははは。伊右衛門が皆の不安を打ち消すように大声出して笑う。 それよりしばらくして一行の姿は再び千金丸の船中にあった。さあ船を出しますぞ。もやい綱が解かれ船中へ投げ入れられる。船は大きく揺れ東へとへさきを向ける。しばらくして半蔵が船頭へ声をかける。今日はどこまで行くだ。ここより十里ほど東へ行った牛丸まで行くが。船頭しばらく間を置き潮や風の具合を見てから、ユタ大権現へ皆でもう出てくれたおかげでな。潮もいいし風もよい。この分なら五つ頃には着くじゃろう。そこで夜を明かし、明日の昼過ぎには室津。そこでお前様方とはやっとお別れできるという寸法を出す。ははは。じゃあ明日着くだか。帰り船はあまりに早いもので、半蔵あっけに取られ、船頭それにて、そうじゃ、明日着く。なに、千金丸がそげにお名残を敷いたい。じゃあ江戸までも行きよるか。ははは。その夜、船頭が行った時刻に、牛窓の港へ着く。通算日数68日目、歩行距離14キロ、累計2333キロ、回路約94キロ合算、使用金額累計29,908文。24日、牛窓の港で船旅最後の朝を迎えた一行。薄暗きうちより苫を取り払い、布団を片付ける。普段ならまだまだ布団にくるまってはいるが、今日はそうしておれぬ様子。前日の苫の浦とともに、この牛窓も古き港。神宮皇后が青函の折に立ち寄られたとされる神話時代より知られた港。今東の空が白み始め、前に広がる牛窓瀬戸、そして沖に浮かぶ舞島や黒島が朝日に染まりつつある。在所での生活は、朝日に手を合わせ、屋敷神や水神を拝し、家内へと入って神棚、そして仏壇へと灯明を灯して水を献じ、神仏や先祖へ祈ることから一日が始まる。そうすることで毎日気持ちが改まるのであるが、今日は船旅最後の一手、登り来る日に手を合わせる気持ちにも正月を迎えたほどの新鮮なる心持ちが現れてきている。船頭水夫とてそれは同じ。やがて千金丸に帆が上がる。その帆、生まれたての朝日を浴びて紅に染まるから、それ見て繁盛。もう、これは、最近の倉本が見たという、宮島の神様が船でやってきた時の、ベジの方のようじゃな。義援を重ねて、いやいや、この千金丸、貴船神社の地へ、玉寄姫の御事が乗り来たという黄色い御船の生まれ変わりの船やもしれんぞ。それ聞いて船頭、こんぴら宮島、湯賀さんへとありがたき神様へもう出たで、皆様大国弁天へと化身され、この千金丸も紅の方を持つ黄金尽くしの宝船となったかい。はははは。この旅も終わりを迎え、 なんともめでたき気持ちが満ちてくる。さて、船は最後の航路を走り出している。牛窓瀬戸を抜けてより、左手に大小の島影を見つつ進み、やがて阿古へと出る。そこにて船頭が、俺、あそこに見寄るのが阿古のお城だし、ほんで、その奥に阿古老師の御霊を祀る金口がありなはる。へえ、あっこに大石蔵之介様がおりなさっただか。元禄15年、1702年12月、主君浅野長則の遺恨を晴らすべく、平義仲を討った事件は現代の我々にとりてもあまりにも有名。当時より金手本忠臣蔵として浄瑠璃、歌舞伎狂言にもなっていたから、知らぬ人とてないほど。しかし彼らは農民、直接にそうした幽閉の世界より情報を得ていたのではなかったらしい。というのは彼らの在所の村々の中に、赤尾氏の墓のある江戸高輪の仙岳寺版義士や内を造する者がおり、こうした寺方から出された読み本を手に入れ、村々で貸し借りして読み回すことで、ことのあらましを知り、村内で語り継いでいたらしい。そうしたことは、赤尾氏の事件に限らない。古くは、昭和元年、1644年の、下佐高津村、名主桜宗五郎の起こした百姓一揆に関わる直訴状の写し。また、新しくは、嘉永五年、1852年の歌集騒動一条ジェニア五郎兵衛の事件を伝える聞き書きの写しが在所の村々に残されていたりと、そのことからは大事件を起これば誰ぞが瓦版よろしく事件を書き留め、それが土地土地の者の筆者により諸国を駆け巡るといった庶民間の情報伝達のあり方が浮かび上がってくる。この歌舞伎などで名を高めた赤尾氏の事件も、彼ら村方の者たちは、そうした伝達により情報を得ていたものと思われる。今、彼らはその伝え聞く仇討ちなした赤尾氏の地を目の前にしているのであるから、船が傾くほどに船端へ寄り添い、あれこれ事件のことなど話しつつ、熱い視線を丘へ送っていたことであろう。さて、阿古を過ぎた千金まで、岬を回り込めば、もう室津はすぐさ。そのあたりで船頭、おう、室津の港が見えてきよったで。皆その声で前方を見やれば、岩場続く、丘の先に入り江らしきものが見える。心は弾むものの、どこかに苦難を共にしてきた船頭スイフト、あそこでお別れか、と詫びしさがつきまとう。はじめの頃の船酔いの苦しさ、潮待ちで何日も動けなかったこと、強風に煽られ、怒りを切られ、浜に乗り上げて野宿したこと。それらが揺らめく波涛のように、現れては消えていく。やがて千金丸が室津の港へ入る。船頭、船形より、降りゆく一人一人に声をかける。大変な思いをさせたが、無事着いたで勘弁してくれなはれ。何の何の、我らこそお世話をかけ続け。半生、後の言葉が続けられぬ。感極まっているのは皆同じこと。 丘に皆並び立ち、腰を深く折って船人に礼する一行。道中の無事を祈っておるぞ。何も言い出せぬまま、もう一度深く腰を折る一行。このままではあまりに心残りと、若い衆が気持ちを入れ替え、またコンピラ前に来るだ、そん時もよろしく頼まい。それまじゃ他者でいてくだされよ。と、大きく手を振り出すから、皆も心機臭さを打ち払い、大きく手を振り、陽気を装い歩み出す。さて、時刻は八つ半。午前一時頃を少し過ぎる頃、室津の港の西手から続く上がり坂を進み、谷沿いに北東へ向かい、揖保川へ出た一行。それより川沿いに北へとわずかばかり歩み、今宵の宿とする頂上村へと着く。宿は千草や尾の衛門。宿入りするには少々早い時刻であるが、船にての旅を終えてくる客が多いから、客の疲れていることを察し、宿の者の相性が良いのに救われる。24日、一つ、泊まり、180文。頂上村、千草屋、尾の衛門。通算日数、69日目。歩行距離9キロ、累計2380キロ、回路約38キロ、合算。使用金額180文、累計3万88文。